皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月10日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本の本当の形です。昭和天皇実録公開されましたね。予定よりずいぶん早く公開されましたね。ですから、まあ、本当に関係者皆さん相当な努力をしてあの発表したんだと思います。で、あれはいわゆる正しい歴史、正史ということになりますので、まあ、ずっと、まあ、永遠に残るものということですから、やはりその編纂には大変な、やっぱり努力があったと思うんですね。いろんな伝聞記事だけでは載せられないし、かといってその、今の状況に差し障りがあるからといって載せないわけにもいかないし、まあ、なかなか、寄り合い状態の宮内庁の中でですね、あれはよく編纂したんじゃないかなと私は思うんですね。で、その昭和天皇の実像についてはですね、実はもう前からいろんなことは分かっておりまして、ですから、まあ、終始、戦争回避に動いたとかですね、東条が大嫌いだったとかですね、いうことは、もうそれは分かっていました。あるいはその靖国神社に行かなくなった理由がですね、永久戦犯合祀にあったということも、もう分かっていたわけでありますから、まあ、表向きですね、表向きそんなに、みんながびっくりするようなことはなかったと言われておりますが、いや、しかしこれからですね、ゆっくり読んでいけば、あっと思うようなことは私いくらでも出てくるんだと思うんですね。特にその満州国建設に関することですね。あれだけ当時を嫌いだったわけですから、田中義一のことも嫌いだったわけですから、田中義一にやっぱり、あんた辞表書きなってこと言ったんですね。ですからそうなると岸信介のことなんか大嫌いだったはずで、安倍晋三のじいさんですよね。まあその部分を含めてですね、特に満州のことについてはいろいろ出てくるはずです。それから金融恐慌のことですね。実はその金融恐慌というのがあるわけです。昭和2年にあるんですね。で、これはその大正のですね、バブル崩壊でさらにその関東大震災があって、で、こういうことになるんですけども、その時にその台湾銀行というのは潰れるわけですよ。台湾銀行というのは台湾、植民地台湾にありました国策銀行でありまして、で、実はこの台湾銀行は台湾だけではなくて日本国内でも大量の融資やってたんですね。それが焦げ付いたんですね。で、これ一番焦げ付かしたのは鈴木商店という神戸の商社だったわけですね。ですから台湾と全然関係ないところで潰れるんですね。で、この時に実は日本政府は一生懸命、というかまあ当時の日銀ですね、これ一生懸命救援しようとして、結局救えなくて台湾銀行潰れるんですが、同じように経営が行き詰まってほとんども潰れそうになってたのが、あの朝鮮銀行なんです。で、これが後の、あれですよ、日西銀ですよ。今の青空銀行ですよ。で、戦後これが自民党の利権の巣窟になるわけですけども、この朝鮮銀行もですね、実は台湾銀行と同じかそれ以上にひどい状況だったんですが、こっちは救済されて、で、そのまさに救済劇の最中に日本軍が大陸に出ていくんですね。ですから日本軍が大陸に出てた一つの大きなきっかけは、あの金融恐慌とそれにまつわるスキャンダルだったことは間違いないんですね。他にももちろんいろいろ理由はあったと思いますけども。で、ですからこの、まあ、正史、正しい歴史ですから、どこまで深く書いてあるかそれは知りませんけども、こう人脈だとかですね、誰に会っていたのかとか、どんな話をしていたのかっていうのを見るとですね、大体推測はつくと思うんですね。で、これについてはまだ、わからないこと、公開されてないことが非常に多いんですね。だから満州の秘密ですね。それからもう一つ私が興味持ってるのは、戦後の北朝鮮との関係とか、あるいはそのアメリカとの関係ですね。日本に原子力発電所が来た時の経緯とかですね。あるいは日本政府が原爆開発をですね、もう一回始める時の経緯とかですね。あれ当然関係者に合ってる はずですから、なんかデータは、その記録は残ってるんだと思うんですね。直接そのことは書いてあるかどうかわかりませんが、ちゃんと推測してわかるようにはなってるはずなんですね。ですからまあ、ああいうのを見るとですね、一つやっぱり、昭和という時代が明らかになってきて、で、もうちょうどね、昭和の生き証人が ほとんどみんないなくなった頃を見計らってね、歴史修正主義者がデタラメなことを言い出して、今の安倍内閣を作ってるわけですけども、まあそれは一挙に打ち砕くことができるんじゃないかなというふうに思います。でもやっぱりそれ以上にですね、この天皇の役割と日本ということについて、これで日本人はもう一回考え直す、よく考える時を迎えたんだと思うんですね。前から申し上げているように、日本のその天皇の歴史っていうのは非常に古いものがあるんですね。で、歴史書ということで見るとですね、日本国内の歴史は、古事記日本書紀ですけど、まあこれは後に改ざんされたものなんで、まあ、ちゃんとそのよく読もうと思うと、やはりどうしても朝鮮半島や中国に残っている歴史書でないとわからないんですね。朝鮮半島や中国に残っている歴史書で日本との交流が出てきますのは、まあ紀元前後なんですよ。紀元前後からしかわかりませんのでね、それ以前のことというのは書いた歴史書には基本的にないんですね。で、その、ないんですが、あとはそこはまあ民間の口伝えの伝承とかですね、まあ、真偽不明と言われるようないろんな文書とかですね。まあ、あとは霊感とか、そんなものでたどる以外になかなかない。ヒントみたいのはありますよ。例えば古代ユダヤ人がと日本人の関係を示すね、いろんな言葉がそっくりだとか、そういうものありますが、まあ、はっきりとした文書で残っているものっていうのはないんですね。で、しかしその、まあ、そうなってきますから、もう歴史学ではなかなかわからないし、それから考古学でもわからない世界があるんです。でも何か真実はあったこと間違いないんですね。人類の今の形の人類が生まれたのが20年前だと言われてますから、20年前には今の日本人はいたと、いや今の人類はいたと。で、日本列島が今の形になったのも2000万年ぐらい前ですか、いうふうに言われてますから、当然のことながらやっぱこの地球上でですね、まあ人類はずっと活躍していたわけで。歴史書がないから何にもなかったっていうのは、それは違いますよね。歴史書がないから全く未開で何にもなかった。遺跡も出てこないから、化石も出てこないから何にもなかったって断定してしまうのは、それは間違いでありまして、なんかあったんだろうと思うんですね。そうすると、まあなんか、古代に文明があったとかですね、まあいろんな話は残っていますよね。で、日本でもそういうなんか記録は残しているのがあるんですね。宮下家の文書とかですね、竹内家の文書とか、まあ、いろんなものは実は残ってます。まあ、歴史学者は読めば違うという話にそれはなりますけども、何せ、確証はあるものありませんからね。しかし、この、なんとなくですね、こう全部繋ぎ合わせていくと見えてくるものがあるんですね。天皇っていう言葉がね、まあ、出てきますけども、昔はスメラミコトっていうわけですよね。それは今の神武天皇から始まる天皇家の以前からある言葉でありまして、スメラミコトというのはあちこちで残ってるんですね。で、こうスメラという言葉ありますね。で、このスメラがシュメール人だって言ってる人がいるんですよ。まあ、それはよくわかりませんけどね。ですから、シュメール人というのは紀元前3500、600年ぐらいですか？メソポタミアの地に世界で初めて生まれた都市文明だと言われていて、とてつもなく立派な都市文明なんですね。その、弁護士までいたって言うんですからね、銀行屋や弁護士までいたって言うんですよ。そんな文明が一体どこから来たのかって誰も知らないわけで、忽然とその紀元前3600年ぐらい前にシュメール文明がメソポタミアで生まれて、で、その人たちがやがてインダス文明まで来てとか、で、それ今度インドに渡ってとかいう話がありまして、だからその今の世界の文明は一応紀元前4000、5000年、4000年ぐらい前あたりまでは遡るらしいんですね。で、その一番立派だったのが、そのシュメールだったんで、このシュメールがどこから来たかわからない。で、これがこう、スメラ族なんだと言ってるのが竹内文書ですね。シュメールの元はスメラで日本から行ったんだと。で、出口鬼三郎なんかも霊感で聞いた話って話で、その話してますよね。日本からこう、日本に民が生まれて世界に出てってと。で、日本がおかしくなったんで、また戻ってきたんだという話もあります。まあ、それは本当のことはよくわかる、誰にもわからないんですけども。ただその古代ユダヤ人のですね、が伝えていたそのいろんなお祭りとかね、ヘブライ語に日本語とそっくりなものがあるっていうのはあれ非常に面白い話で、だから元は日本だった可能性はあるんですね。元は日本で、それが人たちがやっぱ向こうに行って、で、今のパレスチナの地に行ったユダヤ人たちがですね、まあ、彼らはその昔のね、古代日本で使ってた言葉は向こうで使って、彼らなりにこう変えて、で、その、シュメール人が都を作りましたでしょう。 メソポタミアに、あれがその後バビロニアになるわけですよ。これ何代か経てバビロニアになって、でバビロニアに囚われるわけですね、ユダヤ人たちが。でこっからこう逃げ出すわけですよね、バビロニアから。その人たちがこの極東まで来たんじゃないかって話もあるわけですが、まあとにかくそういう意味では元が日本で、だからまあ向こうに行ってもそれを伝えていて、それはもう一回日本に戻ってきたんだということも、それはあり得ますよね。でその日本からそのじゃあ世界中にこう散らばっていきましたと。で帰ってくる時のルートが2ルートあって、大陸周りと海周りと2ルートあって、だからそのアマ族って言いますよね、元伊勢なんかで祀ってるアマ族ですね。あれは海の王の司る民で、あとは陸の方ですね、これは大陸から来た人たち、まあ二系統あるんだと。それもなんとなくまあ分かりやすい話ですね。ですからまあそうやって太古の昔からどうも日本列島はいろいろ世界と交流してたことは間違いなくて、まあいろんな人たちが集まってこの国を作っていたんでしょうね。でその中にやっぱりこうスメラミコトみたいな人たちが、やっぱりスメラミコトってのはどうもいたみたいなんですね。でこの人がやっぱ天と通じてるんですね。だからその日本っていうのはまあなんとなくこう人が集まってるっていうよりも、なんか不思議なこの霊的なつながりがこうあるんですよね。まあこれを昔から日本教って言ったりですね、まあ独特のこの日本文化と言ってみたり、神流れの道とまあ言いますね。正確には神流れの道っていうのかな、神流れの道というのが日本から昔からありますが、これはなんか不思議なですね、天と日本との関係で、今でもそうですよ。神流れの道がわかんないと日本では一つも成功しないんですね。会社の運営でも、それから政府の運営でも、それからそのクラス会の運営でもそうですよ。学級委員でもそうですよ。あるいはその人との関係でもそうです。この神流れの道が分かった人は、スイスイスイスイ行くんです。もみ事も何事もなくですね。ところが神流れの道が分かんない人はですね、すぐ理屈に走るんです。理屈に走って、理屈で滅びていくんですね。日本はですから、アメリカなんかとはだいぶ違う国ですよね。本当今でも非常に神流れの道なんですね。で、ですからそういうものはまあ太古の昔からなぜそんなものがあるか誰も知らないわけですが、あるわけでありまして、で、そこに今度ですね、まあ今の天皇家の祖先が、まあ神武天皇ということであれば、そこからどんどんいろんな歴史が積み重なってくるわけですね。ですから君が代の歌っていうのは素直に読むのが一番正しい読み方ですね。小さな一万のかけらがですね、だんだんだんだん集まっていって、天然コンクリートでだんだん固まっていくんですよね。サザラ石ってのはあちこちありますよね。小さな岩がですね、石灰岩で石灰石で固められてって、まさに天然コンクリートなんですよ。一つの岩なんですね。で、それに苔が生えたっていうのはですね、あれは日本の歴史そのものですよね。いろんな人たちが昔からいましてですね、で、この日本列島を舞台にいろんなことやってんですね。いい時も悪い時も、本当日本列島って山あり谷ありの歴史でありましてね、それはもう歴史書が残ってる世界からもそうですよね。山あり谷ありの歴史で大繁栄とですね、それから大戦乱とですね、結構交互に来ますよね、日本っていうのは。でそこに外国人もどんどん入ってきまして、でだんだんだんだんそういういろんな人たちの、まあ、持ってきたもの、いろんな民族宗教考え方がこの国で一つなんか居場所を占めていくんですね。日本であるっていうことは変わらない、日本というものは変わらないんだけど、その日本の形がいろんな人の参加によって変わっていくわけですよね。だからそれはなんか本当に小さな岩のかけらがあっちこっちから集まってきてですね、天然コンクリートで固まってサザレ石になって、でそれがそのうち苔生えるようになったというのはすごくわかりやすいんだと思うんですね。これが日本ですよね。ですから日本というのは決してこの征服王朝というわけでもないし、神流れの道という非常に一本筋が通った不思議な世界の中で、まあ、形がいろいろ進化し続けてきていて、で、今も進化し続けてる。これが、日本の姿ですね。で、その天皇っていうのはですね、昔スメラミコトで、神武天皇以降は、まあ、天皇と、今、大王と言ったりすることもありますけど、今、歴史学ではね。まあ、それはともかく、スメラミコトってのはいるわけですよ。天と通じてるわけですね。まあ、これは基本的に天皇で、で、そこに座りますとですね、まあ、不思議な役割を果たすわけですね。神流れの道の、まあ、言ってみれば、主催者みたいなもんで、で、この人は決して権力者ではないんですね。権力者っていうのは、民が本来選ぶもんなんです。日本の元々の形はですね、民政自治でありますから、地方ごとに種族は違うんですね。自然環境違って風土が違うから、地方ごとに皆さんそれぞれ生きていまして、 まあ、農業を基本に、その土地で自給を基本としながら、こう、お互いに交流して生きている人たちです。ですから、権力者というのも地方の人たちが自分で選ぶんですね。地方の人たちが自分で選んで、だんだん単位を大きくして、それぞれ5選で選んでって、で、最後一人決めるんですね。だから、日本における権力者というのは、あれ、完全ボトムアップ型なんですね。ですから、その、天皇と権力者の関係っていうのは、言ってみれば、民と権力者の、民と天皇の関係なんですね。これが本来の姿で、で、これが面白くない人たちが、引っかき回しに来るわけですよ。天皇を権力者にしてですね、自分、国王と同じ扱いにして、自分の権力を振るうのを手助けさせようっていうの連中がですね、昔の仏教徒がそうだし、それから織田信長なんかそうだし、明治以降の日本政府もそうですね。だから日本の歴史は、この2000年ぐらいっていうのは、まさにそういう個人の権力を振るいたいという人たちと、あと本来日本の官ながらの、その民政自治のこの戦いなんですね。この戦いでずっと来てるわけで、で、それがこう、まあ言ってみれば、本当にね、サザレ石のようにだんだんこう固まってきて、で、こう戦いをしながらもなんか進化してるというのが我が国の実相ですよね。で、特に明治以降っていうのが、その、だから言ってみれば、その国王の歴史を使ったわけですね。プロシャというね、滅びちゃった、ドイツの王国の真似をしまして、国王と、それからその地方の有力者はみんな親戚関係するわけですね。だから日本だと天皇家とですね、各地の大名、昔の大名とか、ああいう人たちを親戚関係するわけですよ。家族と称して。で、これをですね、まあ、言ってみれば、支配階級とするわけですね。だから日本で明治以降の天皇制っていうのは、本来の日本の形とはだいぶ違いましてですね、民と天皇が支配者と非支配者の関係になっちゃったわけです。これは当然ひっくり返るわけでありまして、それはプロシャだってですね、あの後ドイツ革命が起きて、見事に崩壊して、プロシャ国王はオランダに亡命しますでしょ。だから日本だってですね、一つ間違いはですね、あの通りを天皇制やってらですね、そこで終わってたんですよね。民の暴発で、プルシャと同じ形に作っちゃったわけですから。で、まあ言ってみれば、その権力者の最後の暴走で起きたのが、天皇ね、傘に来てやりたい放題やってたのが、昭和の軍部でありまして、それが自滅したのが昭和20年ですね。で、戦後になりましてですね、まだやはり、まあ、昭和天皇の時代ですから、やっぱり支配の雰囲気が残ってますよね。で、これ払拭してったのが、まあ今の昭和の陛下という形になるんじゃないでしょうかね。ですからこれからはやっぱり、その元に戻る。だからこれでね、なんかその兄弟の争いみたいなのが起きてですね、中野大江の王子と大天の巫女みたいなね、争いになるとろくなことはないわけですよ。弟がなんかそそのかされてですね、権力者にそそのかされたなんてことはあると、大変ですからね、人心の乱が平成に起きちゃいますから。まあそういうことは起きないように、まあこれはよく見てなきゃいけないと思うんですけども、まあしかし、今の天皇家も、それから明治天皇もね、昭和天皇もそうですが、全部その天皇さんたちは政治の基本をですね、天智天皇の大見帳っていうふうに言うんですよ。天智天皇が始めた大見帳、大津大見経ですね。この政治こそですね、政治の基本だっていうことを断るごとに繰り返してるんです。で、この大見帳の政治っていうのは、まさにこの自然自治のですね、官ながらの道を基礎とした政治でありまして、民は全員公の民で、土地も全部公の土地なんですね。ですからやっぱりこの私有民だとか私有地を排除して、一人一人がですね、みんな独立してですね、この国で生きていかれるようにという、まあ前世を敷いた、良い政治を敷いたのが、近江大津教であります。だから当然仏教徒とかですね、当時の仏教徒だとか、大富豪だとか権力者は面白くないわけですから、これは全部抹殺したわけですね。しかしやっぱり、実際にあったことですから、消すことはできないわけでありまして。ですからまあ、本当に今みたいにですね、西洋文明が急激に入ってきている時ってのはどうしてもやっぱり外国と結んだ権力者が強くなるんです。それは仏教流入の時代もそうですね。外国と結んだ権力者が強くなって、まあ、その分ある種の進化はするんですね。ライフスタイルの進化みたいなのがあるんで、それもですから、サザレ石の中に入る一つの小さな石になるんですけども、しかしやはりそれは多くの問題を民に残しますから、やっぱりこの民中心の日本の国ということになりますと、もう一回これを元に戻すことになりますね。ですからこの平成の時代もまあ、ここまで来まして、この先もですね、基本的には本来の官ながらの日本の形に戻るんでしょうね。地方自治、ね、 を中心とした世界に戻っていくんだと思うんです。その先駆けがですね、まあ、新しい農業だとか、観光立国の盛り上がりってことですね。それからやっぱり日本人はやっぱり護送船団方式なんですよ、あれ。地域ごとに、会社ごとに弱い人を助け合う護送船団方式、あれ本当に日本のやり方なんですね。まあ、こんな形で誰一人脱落することなくみんなで支え合っていこうっていうのが日本の本来の国の姿でありまして、まあ、ちょっと明治以降のね、変な時代の中で失われたものをもう一回我々見出せばですね、新しい日本はやっぱ元気になっていくんだろうな、そんな風に思っておりますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本の本当の形ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。